九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は
パラダイスプラン西里長治。沖縄県宮古島市、宮古ブルーと称される美しい海に囲まれた島で、その海の成分を粉末にした雪塩を製造する会社の代表、ギネス世界記録に認定された18種類ものミネラル成分を含む雪塩の開発に成功するなど、塩の新たな可能性に挑み続ける西里長治さんのその技、繊維技術の真髄に成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が迫ります。
スキル、その技。
海は美しいですね。
そうですね、まあ、地元で西の浜というふうに呼んでるんですけども、
はい、水って透明だったんだっていうもう思い出します、はい、キワキワまでもう本当に透明ですね。
宮古島という島はですね、川がないんですね。琉球石灰岩といいまして、サンゴの化石でできた島なんですね、で非常に水をよく通すもんですから、雨が降るとですね、地表を流れる前にもう下の方に地下水になってしまうという。で、地下水になった水が海の近くまで来て、やっと湧き水として出てくる感じなので、周りの海も非常に綺麗なんですね。で、雪塩の場合はその琉球石灰岩の地層を染み出してきた海水を原料にして、で、まあ、宮古島の海の成分をできるだけ多く残すということを目指してやってるんですけども、琉球石灰岩という岩盤を染み出してくるものですから、海の余計なゴミといいますかね、そういう余計なものが入らない、非常にクリアな海水が取ることができますね、それとまあサンゴの化石ですので、地下を取っていく間にですね、カルシウムとかマグネシウムとかそういうのがどんどん混ざっていって、カルシウムリッチな、マグネシウムリッチな、という話にはなりますね。
素晴らしいですね、そのサンゴの恵みというか、ろ過もしてくれるし、いいものも付け加えてくれるという、
そうなんですね。はい、
どれぐらいあるんでしょう、そういうミネラル分というのは。
実は2000年の8月に含有するミネラルの種類が世界一多いということで、ギネスブックにも登録されたことがありまして、
そうですか、
もう20年近く前の話なんですけれども、その時は記録としては18種類のミネラルが確認できたということでギネス記録をいただきました。
田原さん、川がないってことは山もないってことですか。
宮古島って飛行機から見るとよく言われるんですけど、パンケーキが浮かんでるような、そんなイメージなんですね、で本当にお話伺って、このサンゴの化石である琉球石灰岩、これのおかげで雪塩っていうのは生まれたんだなっていうことがよくわかりました。
沖縄本島の南西およそ300キロの距離にあり、島全体がおおむね平坦で低い台地をなし、最も高い山で114メートルという宮古島。その北部、目の前に美しい砂浜が広がる場所の一角で雪塩の製造は行われていました。
本当にまさに雪が降るように、
はい、
塩がどんどんできてきますね。
まるで粉雪のようだということで名前の由来ですね。それで雪塩という名前にしました、はい、
先ほど工場で雪塩が生まれる瞬間を見せていただきました、
はい、
小さなゲレンデがたくさん並んでて、そこを、ね、こう雪が滑り落ちてくるような、はい、そんな光景でした。
そうですね、雪塩というのはその濃縮した海水をですね、熱した金属板の上にシュッとこう吹きつけて、で水分は水蒸気となって飛んでいってしまうんですけども、金属の板にミネラル分が粉末として残るという。ですから、まあ、吹きつけてから水蒸気になって水分が飛んでいくまで2秒。
2秒ですか、
はい、ですから雪塩ができるまで2秒ということになりますね。
で、
水分だけが飛んでいってしまいますので、結果としてはサラサラとしたパウダーのお塩になると。決してすりつぶしているわけではないんですね、
すりつぶしているわけではなく、
もう元から、はい、形粉状の雪塩ですね、あれがもう元の形です。
その瞬間で水分を飛ばすことで何かいい 点っていうのは
そうですね、普通にその結晶にしてしまうと他のミネラル分っていうのがもう省かれてしまうんですね、にがりですとかいわゆる体にいいものがどんどんこう弾かれてしまうんですけども、この製法ですとにがりが逃げ出す前に水分が抜き取られてしまいますので、まあ、ミネラル分が全部残る形でパウダー状の雪晶になるということです。
そうですか、はい、なんかにがりが残るって聞くと苦いんじゃないかっていうイメージもあるんですけど、全然その苦みっていうのは感じられませんね。
感じないですね。まあ、これがまあ我々の特許でして、はい、まあ、ある程度の熱を加えることで苦みを感じさせない、しかもマグネシウムが豊富なお塩ができるということですね。で、にがり分がたくさん入ってますので、塩分濃度もちょっと低めで塩味もちょっと柔らかい塩味になってます。
なるほど、
はい。
田原さん、にがりって漢字だと苦い汁って書きますけど、
でも雪塩は全然苦くないんです。いわゆる塩化ナトリウム NaCl は、はい、雪塩の成分としては 77% 程度なんですって、ですからもう残りはミネラル分、マグネシウム、カルシウム、カリウムなど本当にね、そういうものがまろやかな味わいになってます。いろんなご苦労を重ねて雪塩を完成させたわけですけれども、今はどのような思いで作り続けていらっしゃいますか？
雪塩というのはもう作り始めてもう20年経つんですけれども、毎年毎年というかもう日々少しずつでもですね、もっといいお塩にしようというふうな思いでやってます。お塩作ってるという感覚ではなく海の粉末をというふうに思ってますので、そうするとやはり少しでも海に含まれているミネラルをそのまま取り出したいというふうに思いますし、少しでも使いやすくしたいと思いますし、まあ日々いろんな工夫をしながら作り方もまだまだやることはたくさんありますね。
そうですか、じゃあ今ので完成ってわけではない、
ではないですね。もちろん今までやってきた中では多分一番いいお塩を作れてると思うんですけども、それは今までの中のベストであってまだパーフェクトではないということですね。まだ何かできるだろうと、まだ何かやることはあるよねというのが基本的な考えで一生懸命やってます。
なるほど、そこに海がある限りそこに近づいていこうっていう気持ちですか？
そうですよね、この辺でよかろうなっていうふうに思っちゃうと多分終わっちゃって面白くないですよね。でやっぱりものづくりってみんなそうだと思うんですけど、もっといいのができるはずだとみんな思ってるはずなんです。僕らもそうです。作ってみてすごくいい商品ができたとしても、次作ったらもっといいのができるはずだってこうすごい自信過剰なんですけど、でもそういうふうに思う瞬間って必ずありまして、ですからもっとうまくできるはずだって思いながらずっと作ってます、
田原さん、匠の取材を長くしてますけど皆さんおっしゃいますよね、代表作は
次回作、ね、本当そうなんですね。だからこう一つのことを極めていくと皆さん同じような境地にたどり着くのかなと、この西里さんも本当に探求してらっしゃる、本当アーティストの発想だなというふうに感じました。
レベルアップのために上をずっと見るというのは大事なんですけども、今のレベルをキープするだけでもやはり上を見続ける必要は絶対ありまして、よく飛行機がこう水平飛行してる時にあれってこう水平じゃないんですよね。機首は必ず3度上げて、それでやっと水平を保てると言いますか。ですからやはりもっと良くしようと思ってない限り現状維持も多分できなくって、そうなるとやはり我々は上を見続ける必要があるなと、ずっと、3度と言わず、もっと上を見たいと思ってますね。
そっか、上を見てないと現状維持も難しい、
はい、
なるほど、
水平を見てると多分知らず知らずのうちに多分起こっちゃうんでしょうね。
そうですね、何事もこれでいいやって思ったら、はい、もうそこから交代が始まりますね。
交代が始まりますもんね。そう思います、
でも飛行機はそうなってるとは知らなかったです、
3度、